親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
はい、まあ何気ない日常が戻ってきてるかなと思いますけど、さあ先週ですね、老子曰くではないんですけども、物事には裏と表両方それなりの役割を担ってるんだっていうことで、まあ働くってことなんだけどね、え親父、まあ、昭和40年代、まあ、後半とかっていうことになると、うん、だんだんこう事業展開とかっていうことを考え始めてること時だったと思うのね、うんうん、年齢も40手前ぐらいに行ってるでしょ。なってるよね、うん、そうするともう
今だって昭和46年で30歳だもん。
そうだよね。だからそう考えたらば、昭和50年前までって言ったら40代に入るかっていうとこでしょ。で一番いい時じゃない、なんとなく、その
働けたな。
だからそう、親父はいつも私と会ってもそうだけど、嫌味じゃなく働くっていうことに関して、働かせるとか働かなくちゃみたいな、そういう強い意志じゃなくて、ごくごく働くことが自分を支えてきてくれたんだと、このご飯よりもうちょっといいご飯を食べたいと思ったらやっぱり働かなきゃって、そういうふ
う
に言ってきたじゃない。どう、このやっぱりその昭和42年、まあ、あの現在の本社だけどね、そこからこう来て会社にして、そういうのと今と照らし合わせながら、どのことを話してくれますかしら。
あのね、燃えてた。
燃えてた、
これ一番、このね、30代40代、がむしゃらに燃えてるね、働いた、でね、それはね、極端に言ったらね、損得感情ないんだよ。
でもさ、損得感情ないのは
自然と残っちゃう。
親父の親父からそうだったよね。
損得、まあ、感情ないのね、今偉そうにさ、経営学だことはなんとかでよ、こうやったら利益がこれだけ上がるとか、なんとかって言わせん、まあ、これが情報社会で全部そういうのがあるからね、まあ、仕方ないんだけど、あの当時はそんなの全くないから、箱一個売っていくらだから、でもうがむしゃらに働いたわけだ、でそれがね、働けたんだな、だからこの年でね、考えることが一つあるの。何だったらね、松下幸之助さんがね、言ったことあるんだよ、ある程度もうお年を召して、確か PHP 作った時かな、その時ね、あの年齢をお金で買えたら、僕は今の全財産出してもいいから若いものに戻りたい、
そうそうそう、
言ったことあるでしょ。そう、言ったことあるでしょ。
ある、あのなんかあの文言はあれだったけども、あのどんなにお金があっても若さは変えないっていう、いうことだと思うんだけれども、
若さ変えないんじゃないんだよ、若さじゃなくて、働く意欲が、あの当時あった。今は口は達者いいかい。
はい、ごめんなさい。
だけど体が動かねえんだよ、
だってほら動かなくてもいいもん、前にパソコンがあれば。
まあ、だけどそれじゃね、私が言ってる口だけになっちゃうんだよ、体が自分で、あの当時、楽しくて楽しくて、例えば1時2時まで仕事やんだよな、もうそれでそれも現場作業だぜ、で1時2時まで仕事やって、で帳簿の整理かなんかで夜中上がって家に帰るとまだ働いてるブリキ屋さんとかさ、働いてるところがあんだよ、そうすると俺負けた気持ちになったもんね、要するに、あの人まだ働いてる、俺はもう帰れる、俺まだ働きゃ足らない、そういう感覚になったよね、だからやっぱり今のこの若い人たちに本当に言いたいのは、無我夢中で働け、あんな前スマホとかね、それから なんだよ、ネット
ネットよ
くカフェ、
ネットカフェ、
あ、ネットカフェっていうのはあの漫画、
あ、漫画記者とか、
うんうん、
分かんないけど ね、
バカやってんじゃねえよって言って、うん、もうね、今体を使って働いたら、うん、後々その体が、うん、丈夫というイコール丈夫という答えで帰ってくるんだよ、うんうんうん、今から寝転がってみろ、今からテレビ見て、うん、今からこんなちっぽけな、うん、スマホ見ててみろ、うん、あの後々絶対ろくなことにならないの分かりきてんじゃん、
今多分100人の若者の99人がですね、今そんな時代じゃねえんだよ親父この野郎っていうふうに言ってると思いますけども、もうそれを覚悟で親父は喋っていますけども、
うん、だと思うよ、うん、
もちろんその裏にはですね、うん、働きたくても働けないというご事情があったり、お体のことがあったり、そういう方たちをその論戦の中に入れてるわけじゃありませんので、誤解しないでくださいね。
あのね、うんうん、それね、いやそれ結構言わせてもらうとね、うん、働きたくても働けないっていうのはおかしい、うん、おかしい、それが認めちゃいけないんだ、はい、本当に真剣に働きたかったら、はい、俺は働く場所絶対あると思う、
まあ、それそうなんでございますが、
でしょ、はい、それで自分の今までの生きてきたネットワークを使えば、うん、何かしら仕事を、うん、先週言ったじゃんよ、うん、ね、必ず裏と思ってもあるよ、それから
ビジネスチャンスね、
ビジネスチャンスもあるよ、うんうんうん、今チャンスがあるのに生かさないだけだよ、それ、うん、働きたくても働く場所ない、バカ言ってんじゃない、い
や働く場所がじゃなくて、やっぱりちょっとあのお体が悪いとかね、そうやって、
まあ、そういう人たちは、
そうそうそう、だからそういう人たちのことも入れて、うん、そうあの総括して言ってるわけじゃないですよってことを一応誤解ね、
う
ん、されるといけないから、
そうだね、
そういうこと、そういうこと、
そうそうそう、健康体の人がそうじゃない
ですか、そうそうそう、それは私も賛同ですよ、
ね、心象者の人とか、うん、それは体調崩した人とか、うん、そういう人たちは、うん、十分告げるぐらいの手当てをしてやんなさい、
そうです、
だから今回政府の人たちが
コロナの、ね、
こうやってね、うん、こんな対策で、うん、一生懸命やってくれたじゃない、
そうです、さあだけど親父時間になってしまいましたので、まあ、言い訳も一緒に来週お願いしますそれではまた親父来週
はい、はい、よろしく。
汗の影で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 か仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。様の精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。